SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は来月17日から23日にかけてオーストラリア・ニュージーランドツアーを行うバンド、トーのギタリスト山崎博一さんにインタビューしました。トーが制作・演奏する楽曲はポストロックと呼ばれ、ロック以降に生まれた型にはまらない自由な作風を特徴としています。バンド等と山崎さん自身の音楽活動、来月開催のツアーと今年リリースされたアルバムについて話を伺いました。
山崎さんが、ギタリストをされているバンド等についてお伺いします。
はい。
まずその等というバンド名ですが、こちらのバンド名に決めたその由来とは何でしょうか？
バンド名の由来、あんま全然何も大した意味はないんですけど、なんか、あんまこう長い名前より、英語で何文字かだけで、アルファベットだけで、あとなんか聞いた感じがなんか、何語だかわかんないような感じにはしたいなと思ってて、そのぐらいの感じに適当に決めました。
結構感覚的に決めたという感じですか？
あ、そうですね。もう大体のことそんな感じで、深く考えてない感じです。
なるほど。
はい。
つま先のトーかなとも思った。
そうですね。そうそう。
トーのそのバンドを結成することになったきっかけは何でしょうか？
このバンドは、そう、自分はも、ま、もっと若い時は、このバンドやる前は、もっとハードコアパンクっぽい感じっていうか、スクリームエモみたいな、ああいうバンドをやっていて、もうちょっと激しい感じのね。で、まあ、それと同時進行で、すごく、こう、エクストリームな激しい音楽じゃなくて、なんか違うアコースティックギターとかそういうので作ってた曲もあって、で、前やってたそのバンドが、ドラムの人が抜けるってなって、そしたらじゃあまあ違うバンド始めようかなと思って、このバンドを始めましたね。でもそれももう25年前なんですが、
私自身、吹奏楽をやっていたことがあるのですが。
はいはいはいはい。いいですね。
でも、ロックとはかなりかけ離れた音楽なので、そのポストロックと聞いたときに、そのなかなか自分は触れてこなかったジャンルだなと思って、
うんうん、
山崎さんが演奏されているポストロックのその特徴っていうのはどういうものだとお考えですか？
自分らも別にポストロックというものをやりたくてやってるというわけでもないし、僕たちの音楽はポストロックですよって普段から言って やってもいなくて、結局なんか聞いた人がこれをジャンルで言うと多分そうなんじゃないかって言っているだけだと思うので、まあそれ自体別に嫌だとは言わないんですよ。もうその受け取り方の問題なので、まあでも、言葉的に言えば、ほら、ポストロックだから、ロックの以降でしょ？ロックの後のものなわけじゃん。だからその、今までみんなが思っていたようなロックンロールみたいな、ロックのカテゴリーからまたさらに、その次の新しいものみたいな、オルタネイティブなものみたいな考えだと思うんですけど、だからあんまり自分的にも、特にこういう音楽がポストロックっていう、なんか聞いて、特徴はないんじゃないかなとは思っていて。だから、みんながロックはこういうボーカルがあって、こういう、何、スリーコーデでパンクっぽいものだったりとか、なんかそういうもの以外で、例えば僕らだったらインストゥルメンタルの曲が多かったりとか、なんかまあ、そういう今までのロックじゃない違う感じのっていう意味でのポストロックって言われるのかなとも自分では思うんですけど、でもあんまりだから自分がやってる音楽は、カテゴライズ自分でもしないし、ただ、あとは好きな音楽も、こう、だんだん変わっていってるので、まあ、ただ、本当に、今こういうのがやりたいなってものをずっとただやってるだけかなって感じですね。
後からこう、 周りからそういうふうに。
あ、そうですね。周りの人が多分そうやって言ってくれるのかな、ぐらいな。
その中でも、当のバンドとしての楽曲の特徴とは何でしょうか？
それもね、やっぱこう、自分的には、その時やりたいのをただやってるだけで、自分的にはずっと変化、どんな音楽っていうのも変化しててはいると思うんで、最初はね、始まった時はもう完全なインストゥルメンタルで楽曲でやってたけど、今は結構歌がある曲もあったりとか、なんかいまいちこう、なかなか説明難しいんですよね。どういうバンドですかって言われても。みたいな。結局他の人に委ねるしかないっていうか、こういうバンドですよっていう。だから、その音楽やってる僕らみたいな、そのバンドをやってる本人は、自分たちで音楽をこう、口で説明できないから音楽をやってるような、と僕はそういつもそう思いますけどね。
ボーカルのそのいないインストゥルメンタル音楽、数多く制作されていると思いますが、そのインストゥルメンタル音楽だからこそ出せる良さというか、そのボーカルがいないからこそ出せる良さ、そういったものは何だとお考えですか？
そんなにすごい、歌がない曲って別にそんな実は珍しくないじゃないですか。もともといわゆるクラシックのああいう音楽はみんな歌もないし、特にそんなにこう、すごい、なんだろうな、声を大にして、うちらは歌がない曲をやってますっていうのもなんか変な気もするっていうか、たまたま僕らが始めた時に、ボーカルが主旋律っていうか一番手前に出るようなものを、で、ボーカルとそのバックの演奏みたいな座組になることがやっぱ多いかなとは思うんですけど、まあそのボーカル自体もどっちかというとギターとか他の楽器とこう同列で考えてはいて、で、この曲に別に、例えばキーボードがない曲とかいくらでもあるじゃないですか、バンドの曲で。例えばギター2人とベースとドラムだけの、で歌がある曲とかは結構普通にあると思うんだけど、それと同じで、今やりたいなって思ってる曲に、キーボードは必要だけど、ボーカルはいらないなと思ったら、ボーカルを入れないだけで。あんまりその、なんか絶対ボーカルがいなきゃいけないっていうバンドをやってないだけで、なんつうかこう、チョイスの選んでる楽器の中に、ボーカルがいないだけで。それで、最近は、結構この曲はボーカル入れたいなっていう曲があって、ボーカルを入れたりとか。だからあんまりその、わざとっていうよりはなんか、全部ちょっとこう同じ楽器の一つとしてボーカルも考えていて、っていう感じです、僕の感じ。
バンドと聞くとやっぱりボーカルがいてみたいにこうどうしてもイメージ
ねえ、
と。
思っちゃいますよね。だからまあ、そこまであんま考えてなかったっていうだけで。
それも楽器の一つという感じです。
そうですね。
続いて、山崎さんが音楽活動を始めたきっかけを伺いました。
山崎さんが音楽活動を始めたきっかけとは何でしょうか？
18歳ぐらいかな。で、それまではすごい外国の音楽ばっかり、アメリカのああいうメタルとか、パンクとか、そういうエクストリームミュージック、まあ中学生の時はずっと聴いていて、でももう日本のライブハウスにはあんまり行ったことがなくて、その18歳ぐらいの時に友達に誘われて一緒にライブハウスに行って、で、日本の音楽ってもっと歌謡曲みたいなものしかない、キャッチ、ポップなものしかないかなと勘違いしてたんだけど、ライブハウスに行ったら本当に自分が今まで聴いてきた外国の音楽と全く同じような音楽を、同じような世代の人たちがちゃんとやってて、で、ライブハウス、みんな日本人のバンドってかっこいいんだなと思って、自分も、それまでコピーバンドみたいな、そういうのやってたから、自分のちゃんと、バンドを作ってライブハウスに出るようなバンドを始めたいなと思って始めましたね。
実際にその楽曲を制作するときには、アイデアをどのように着想していらっしゃるのでしょうか？
このアイディアはずっとギターを弾いて、携帯にちょこっとしたこういう、あ、かっこいいなと思うフレーズをこう、ずっと携帯にいっぱい取ってあって、普段から。で、曲を作ろうって時にそのストックの中から、で、この前のこのフレーズを使って曲作ろうとか、なんかそういう、最初はそういう溜めてあったアイデアをからピックアップして、それをコラージュして始めるみたいな。で、そっからまあこの曲だったらこう始まってこう終わり、途中こう風になってみたいなものは、 もう一人ギター、ギター二人いるんですけど、もう一人ギターの人の家で二人で、そういうデモテープを作るって感じ。うん。で、それが、デモテープができたら、それをバンドでみんなで演奏してみるみたいな。
その楽曲制作だったり、実際に演奏していて、ここが大変だというふうに感じるポイントは何でしょうか？
なんだろうね。多分そういうパッとした、そのフレーズと、ここにどういう感じのドラムが入って、ここにこういう感じみたいな、自分がやりたいなって思うことはバンって結構思いつくんだけど、そっから曲ってやっぱ3分ぐらいないと曲になんないじゃん。バンって、あ、これかっこいいじゃんって思うことって10秒、20秒ぐらいのこと。で、それをちゃんと、その10秒、20秒かっこいいまま、曲としてどうにかして前後をつけるとか。なんか結構そういう作業が俺結構時間かかりますね。最初にこのフレーズのこうやりたいみたいなのは結構一番先に決まっちゃうんだけど、そっからちゃんと1、2、3、4で始まって、ダンで終わるまでの4分、3分、4分ぐらいの曲にするみたいなの気にすごい悩んで時間かかるかもしれない。で、そのデモさえできちゃえば、あとはもう、一回みんなで演奏してみるだけなんで、
逆にそのアーティストとしてここが楽しいというふうに感じるポイントは何でしょうか？
まあ一応まあ基本的には僕ライブがすごい好きなんで、ライブをやるためにバンドをやってる感じだから、ライブはやっぱ楽しいですね。
ライブのどのようなところが楽しいですか？
まあ単純にまあ人前で演奏して、まあ演奏ってこと自体ももう面白いでしょ？吹奏楽部に行ったからもわかるでしょ？みんなで演奏楽しいじゃん。で、バンって始めてバンって終わるって。まあその演奏の楽しさは絶対あるし、それをまた、わざわざ見に来てくれる人がいて、それで、で、ある一定の場所で、そのライブが始まりますよ、つって、みんながちゃんとその曲を聴いて、こう、なんだろう、僕らのやるようなライブとかは、やっぱり、こう、コンサートみたいなさ、こう演奏してる人と、お客さんで、演奏してる人、見る人じゃなくて、ライブハウスでどっちかというと、こう、演奏して、見に来た人も、そのライブの一員っていうか、なんか、その人たちも演奏はしてないけど、お客さんもそのライブを担ってる、すごい重要なものだと思ってるので、なんかこうみんなで、こう、その1時間ぐらいをなんかやるっていうのはなんか僕はすごく、なんか非現実の世界ではあって、すごく面白いなって思うし、好きですけどね。
山崎さんが、その当の楽曲を通して、こう、聴いている方に伝えたいものというか、何か伝えたいメッセージみたいなものはありますか？
そういうのはね、基本あんまりなくて、お客さんにも、と聞いてる人に向けて、こう聞いてほしいとか、こういう曲をやったらお客さんが喜ぶだろうな、みたいな、そういう基準では全然曲を作ってなくて、あくまで自分がかっこいいなとか、自分がすごいいいなと思うものを、ただただ曲として作っていて、それを、こう、いや、リリースした時に、なんだろう。あ、僕がいいと思った作ったものを同じような感覚を持ってる人がいいと思ってくれるわけじゃん。その曲とかはね。だからその共通点があるから。ただそれだけな感じがして、今、こうやってインタビューしていただけたり、こう、ライブをしたらお客さんが入って、そう、それはたまたまなんか僕が好きだなと思うものが、みんなも好きだったっていう。たまたまそういう偶然の出会いなだけで、今後僕が作る、かっこいいなと思って作ったものが、他の人は全くかっこよくないと思うこともいっぱいあるわけじゃん。でも自分が好きなものを僕はどっちかと作るとは思うので、結局あんまりその皆さんにどうしてくださいっていうよりは、ただ自分が作りたいものをただ作っているだけではあるっていう。まあ、それをね、今人に発表してるから、またそこにはなんか矛盾は発生するんだけど、今こういうものが売れてるから、こういうベースラインして、こういう音像にして、みたいな、そういう流行ってるものを、こうなんていうの、リサーチして作ったような音楽よりも、やっぱその人が勝手に考えて勝手にやっている、もうなんか、その人自身の表現みたいなものの方が僕はやっぱり好きだから、もう自分もやっぱそういうものをやりたいなと思って。
ズバリ山崎さんにとって音楽とは何でしょうか？
最終僕なんか音楽がやりたいのかどうかもよくわかんなくて、 で、結局さっき言ったように、やっぱライブがやりたくて、ライブが好きなんで、ライブやるためにはさ、バンドやらなきゃダメだし、バンドやるには曲がなきゃダメだし、お客さん呼ぶにはさ、何か音源を発表して、僕らこういうバンドですって、このライブやるよってやんなきゃ、音源、いや、曲がなきゃダメじゃん？だその逆算してやってるだけなのかもしれないです
ああ、じゃあ、ライブが
ね。
出発点で。
そう、ライブやりたいから、バンドもやってるし、曲も作ってる感じです。
山崎さんのアーティストとして、今後の目標が何かあれば教えていただきたいです。
僕もうおじいさんなんですよ。
え とんでもないです。
もう50なんで、今みたいにライブできるのもあと10年ぐらいかな、と思ってるんですけど、60過ぎたら体がそんな動かなくなりそうな気がするから。まあ生きてればあと10年できると思う。10年、まあもうちょっとできるかもしれないけど。まあなんか、まあとりあえず、その間だけでもね、なんか30年ぐらいはやっていきたいなと思ってますけどね。健康に。
はい。
はい。
山崎さんがギタリストを務めるバンド、TOW は、来月17日から23日、初めてオーストラリアとニュージーランドでツアーを行います。
今回初めてのオーストラリア、ニュージーランドツ
そうです
ア
ね、ニュージーランド両方そうですね、はい。
ー。このツアーを前にして、どのような意気込みというか、
意気込み、そうですね。全部のライブを僕、なんかその時できる全力の演奏だって一番いいことをやりたいなとは思っていて、だからなんか、特別今回はフジロックだからとか、特別今回ニュージーランドに来たんでとか、特別なことは何もしないんですけど、毎回毎回自分が、できる限りのいい演奏をしようと思ってライブをやっているので、ぜひとも、見に来ていただければなと思ってます。
このツアーは17日から23日までやって、スケジュールがかなり多忙かと思われますが、
ね、
は
よ
い。
くそんなもんですよ、ツアーって。
オーストラリア観光される時間はありますか？
僕、でも終わった後、ニュージーランドのライブが終わった後、シドニーに2、3日います。遊びで、観光で、はい、居残りします。
そうなんですね。何か
はい。
シドニー観光で楽しみにしていることなどはありますか？
もう全然調べてなくて。でも、とりあえず、はい、初めて行くところなんで、すごい楽しみですね。
TOW は今年新たにアルバムをリリースしました。
Now I See the Light というアルバム
は
が
い。
リリースされたと思います
はい。
が、こちらのアルバムはどういったものでしょうか？こちらのアルバムに込められた思いだったり、そのアルバムの特徴とは。
4曲入りとか、もうちょっと少ないパッケージングのものはちょこちょこ出してたんですけど、いわゆるこうフルレングスアルバムみたいな、まあ結構9年ぶりぐらいなんで、はい。なんかまあ、でも、じじいになるとこう1年が短くて、あっという間に過ぎていくから、あ、前音源出してそんな前なんだと思って、だからね、まあさっきも言ったけど、まあライブやるために音源を作ってるところも、曲を作ってるところもあるんで、まあ、そろそろ出さなきゃなーって感じ。曲も溜まってしきゃしなーみたいな感じですね。特になんかこのアルバムごとのそのテーマみたいなのはいつもなくて、いい感じでタイミング的にちょうど取れる時間もあって、録音したって感じです。はい。
自然に生まれていった。
はい、そうですね。
当のツアーは17日ブリスベン、18日シドニー、19日メルボルン、22日オークランド、23日ウェリントンの日程で行われます。バンド当のギタリスト、山崎弘和さんへのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。